ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、番組ナビゲーターの梅島です。
はい、土屋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、先生本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あ、先生、ちょっとお聞きしたんですけれども、
はい、
なんか土屋先生は以前J3 の、サッカーの J3 の、相模原 SC の方に、
はい、
なんかフィジカルコーチとしてですか、なんか、
携わった、ね、トレーニングを、はい、見てましたね、結構。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、でも結構長い間、はい、県リーグの頃から、
県リーグ、
はい、J リーグ目指すんだっていうクラブを、
はいはいはい、
大学の後輩の望月茂雄って元 J リーガーの、
あ、日本代表の、はい、はい、知ってます、知ってます。
チーム立ち上げて、
へぇー。
で、私、名古屋グランパスとかマリノスにいた頃から、
はい、はい。
見てくれ、頼まれて、
で、
県の2部ぐらいの時からずっと、
あ、県の2部から、
はい、相談役で、マリノスをちょっと辞めた後に、
はい。
実際に今度はフィールドに立って、プログラムを作って、走らせたり、筋トレやったり
とか、
はい、フィジカルコーチですね。
具体的にそういう練習メニューも、フィジカルの、
あ、そうです、そうです。
練習メニューも、トレーニングのメニューも考えて、はいはい、
ね、
ああ、実際やってもらってっていう形で。はい、へえ、何年ぐらいやられたんですか？
2部、1部、関東2部、1部、
あ、
JFL。
あ、すごいですね。
はい、だから、6年近くやりました、ね。
あ、6年、
はい、
あ、じゃあ、土屋さん携わってから、県リーグの2部から、
はい、ずっと、
JFL まで。
はい。
あ、すごいですね。で、今、J3。
J3 ですね。
あー、頑張ってもらいたいですね。
はい。
へー。
ここ、3シーズンぐらいは見てないですね。
あ、そうなんですね。
はい。
へー。やっぱ、やりがいはあったんですか？
やりがいは、やっぱりなんか、普通のリハビリとか治療と同じで、刺激を与えたら、それだけ体が動くとか、はい、
ああ、選手の、は
い。後半バテないとかって出てくるんで。
なるほど。
まあ、それがそのままサッカーの、まあ、勝敗に左右されるっていう。面白いですけども、それで人間関係があるから、選手同士もあるし、ね、スタッフと、まあ、監督と選手とかっていうので、
はいはい、
年によってこうまくいったりいかなかったりするんですよ。
へ
ぇ、ここだけの話。
ああ、
ね。それが意外とこう、はい、面白いですよね。
あ、なるほど。そういう、いろいろな、経営と一緒ですね、なんか。
そう、 そうですね。
あ、人間関係もしっかり。
はい、ゴールをしっかり作って、
はいはい、
まあ、動機づけを高くして、こう、
同
じベクトルを向けて、こう、みんながこうチームビルディングをして、
はいはいはい。
やるとこは同じですよね。
なるほど。
はい、
あ、ぜひまたそういうちょっと、お話もまた別の回で聞ければなと、は
い。
そうです
ね。治療の方にもそういうの、うん、ノウハウを活かせるので。
そうですよね、
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、本日の質問に、行きたいと思います。
はい、お願いします。
はい。土屋先生、梅島さん、はじめまして。
はじめまして。
はい、はじめまして。先生が神戸で開催されたセミナーに参加したことのある理学療法士、
32
歳、
はい、
男性の方ですね。
はい。
はい。病院勤務から訪問介護に移って3年目になります。はい。先生のセミナーは他のセミナーと違っていつも楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これからも関西の方でセミナーをよろしくお願いします。ということで。
はい、わかりました。
ぜひお願いします。はい。さて質問です。慢性の痛みの取り方について、私は特にテクニックも知識もないので、途方に暮れています。
はい。
最近では、認知行動療法。
ああ、来ましたね。
はい。などという分野も出てくるなど、情報が多すぎて、点々点。
はい。
そこで、ざっくりとした質問で申し訳ないのですが、
本当だよね、
またざっくりと質問が来ましたね。はい。痛みについて、
はい、
特に慢性の痛みの取り方について、先生のお考えをお聞かせください。
はい。
はい。最後に、梅島さん、一般人としてバシバシと先生の考えを引き出してください。 よろしくお願いします。ということで、わかりました、はい。今日もバシバシ、質問していきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ先生、今日は、慢性の痛みの取り方についてということなんですけれども、
はい。
なんか新しいワードが出てきましたね。認知行動療法。なんかいろいろあるんですか、そういう。
認知行動療法っていうのは、心理学の一分野で、
心理学。
はい。はい、考えるとか感じるとかっていうところは結局普段の生活の言動によるところがすごく大きくて、
はい。
それもしかも自分の言動だけじゃなくて、
はい。
なんか朝会社で行って、
はい。
で、周りがな、にすごく言われたとか上司に言われたとかっていう環境とかも全部、
なるほど。
変わってくるんで、
はい。
その人が、行動してる日常生活の中で、
はいはいはい、
うん、で、自分がその人がどういうふうに受け取ったかなとかっていう、
うん、
そういうのをこうひとまとめにしたような
文
章。そこから見ると反対に、はいはい、そういった、ものすごくストレスを受けるような環境がもしこう分かったなら、うん、じゃあそのストレス環境をちょっとどうにか改善できないかなとか、ちょっと違うアプローチができるんですよね。
なるほど。
はい、
そっか、直接の痛みだけではなくってっていうことですよね。
はい、そうです
ね。いろんなその人の関係する環境も原因なのではないかっていう
こと、はい。環境だったりとか考え方で、
考え方も、
まあ、親がいつも肩こり痛い、肩こりが大変だとかって言ってると、もうちっちゃい頃から、肩こりっていうのは日本だけなんですよ。はい、
あ、そうなんですか。
でもなんか、親がずっと言ってるから、なんとなく肩がこう大変で、頭痛があったりとか、
はいはいはい、
なんか重いとかっていうのを言われ続けると、本人もそういうものかなーなんて思い込んじゃうんですよ。
あ、そういう、
はい、
日本だけなんですね、肩こりって。
日本だけですね。
あ、なるほど。
はい。
それ
言葉がないです、肩こりって、英語とかも。
そうなんですね。
はい、肩が硬いっていうのはありますよ。
ああ、
はい、でもそうじゃないですか、日本人は。
そうですね、そうですね。
はい、
あ、それが昔からそういう。
そういうふうに言われ続けてたりとか、
はい、
なんか腰痛になったら大変だよってこう周りが言うと、
そうですね。影響
を受けちゃったりとか。
はいはい、はい、はい。なるほど。あ、そういう、外部の環境も関係するってことですね。
そうですね。
慢性の痛みの取り方についてなんですけれども、
はい、
なんか、土屋先生の、なんかお考えというか、その辺もぜひ。
はい。一つは、まあ、慢性というのは、業界的には3ヶ月以上のもの、12週間以上のものなんですけども、
はい。
その時に、
はい。
自律神経が結構関係するんですね。
はい。
で、痛みなので、痛みに関して直接なものは、痛みの痛覚、痛みの、感覚神経。
はい。
で、
はい、ちょっと難しくなってきましたね。は
い、難しくなってきました。
いや、はい。
はい。で、長期間、12週間以上、
はい。
ずっとなんか痛みがあるっていう状態だっていうのが、3ヶ月間患者さん側の、はい、自覚してる訴えです。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
はい。
で、体の中では、一つは、直接本当に、
はい。
痛みがずっと、まあ、組織損傷とか、その痛みの物質が、その、
はい、
痛みの感覚神経を刺激して、
はい、
ずっと信号を脳に送り続けていると。
なるほど。
はい、でそうすると、痛みの感覚神経の感度が、
はい、
どんどんどんどん、鋭敏になって、こう、敏感になるんですね。
感じ方がってことですか？痛みの感じ方が。
はい、同じ、以前は、そんなに痛くない、
はい。
刺激でも、
うんうんうん、
敏感になってくるんで、
うんうん、
同じ刺激でものすごく痛く感じるようになったりとか。
へぇー。
はい。っていうような、はい、負のループというか。
はいはい。
で、痛みを感じると、それに対して体は、
はい、
炎症反応じゃないですけども、
はい、
酸素栄養を送らないようにしたりとか。
うーん、
酸素栄養がない環境下だと、
うん、
その局所はさらに痛みを感じやすくなっちゃうんですよ。
悪くなっちゃうってことですね。はい、
だから一つは、その痛みの、行き地って我々言ってるんですけども。
行き地。
痛みの感覚神経の、
はい、
その、どっかの物理的だったり科学的な刺激の、
はい、
一定の量を超えた時に信号が走って、痛みって感じるんですね、
は
い。そのどっかっていうのがどんどん今下がっちゃってるから、
はい、
その行き地を、もう一回、
はい、
普通の、感度に戻すっていうことを考えるんですよ。
なるほど。難しいですね。
難しいですね。
難しいですね。はい。 感度をもう一度上げると。
はい、もう一度上げると。
ああ。そういう方法があるってことですね。はい、
それもすごい直接的な電気だったりとか、はい、痛みの感度がすごくあるので、
はい、
痛みを、結構強めの痛みを長くやると、その感度が上がるっていうのが
あるんですよ。はい、ああ、逆に痛みを上げちゃうっていうことで。はい、
そうです。
へえ、なるほど、なるほど。はい、まあ、いろいろそういう方法があるっていうことですね。はい。はい、
ただ、それは、まあ、その感度を戻したとしても、その局所の環境が結構、酸欠で栄養がないとか、
はいはい。
っていうような状態なので、すぐ戻っちゃうんですよ。
あ、また元に戻っちゃう。
はい、第一段階は、まあ、直接、すごく敏感になっちゃってる神経に対して、それを戻してあげるってことを考えるんですけども、はい、第二段階としては、
はいはいはい、
その、局所周囲を、
はい、
まあ、いい環境に本当はコントロールしなくちゃいけない自律機能がおかしくなっているので、
自律機能ですか、
はい、交感神経とか、
はい、
交感神経ですね。
あ、交感神経。
はい。
はい、
で、それを、もう一回、アンバランスだったらバランスなしですね。交感神経が結構優位な方が多いんですけども、
は
い、そういう状態でしたら、副交感神経を刺激します。
なるほど。
はい、で、もう一つは、
はい、
慢性で長期お持ちの方で、
はい、
そもそも自律機能自体が、
はい、
活発じゃないと。
あ、なるほど。
漢方の世界で未病とかいう言い方もしますけども。
未病。
はい。
はい。
感度も鈍くて、
はい、
体が疲れてるっていうのも、こう、あんまり体が感じてないから。
ああ、そういう。
はい。
あ、なるほど、なるほど。
生きてるのか生きてないのか分かんないぐらいって言ったらあれですけど、
は
い。っていう二つがあるんですけども。
はいはいはい。
いずれにしても自律機能を刺激して、ちゃんと、こう、向上性を保つような、
はい。
なんか、心臓バクバクさせたりとか、
はいはい。
体温を上げたりとかっていう機能を戻すんですね。
なるほど。
はい、
ちょっとこっちの方が、荒療法というか、
まあ、
まあ、前回のやつと比べて、
はい、そうですね。ただ、そっちの方が、
はい。
まあ、局所環境含め、体全体の環境が整ってくるので、
は
い、
ええー。
慢性疾患に対しては、治りやすいっていうので、
へえー。
針とかがそれになってます。
あ、なるほどね。
はい。
はい。あ、そうですか。今、三つの、まあ、やり方をちょっと先生の方でおっしゃっていただいたんですけれども。
はい。四、はい、つ目があるんですよ。
あ、まだ、もうすでにパンク気味ですもん。
はい、でもこれがしまいです。
あ、はい。
一つは、まあ、整理しますね。一個目は神経直接にアプローチすると。
はい。
二個目が、
はい。
何でしたっけ。
自律神経、交換、
あ、交感神経、副交感神経に、
はい、
アプローチすると。
はい。
で、三つ目は？
三つ目は、もう感覚、感度もかなり鈍い方。
あ、その、一番目が、はい、神経そのもので、二番目は自律機能で、
はい、
で、三番目が感覚？
三番目がですね、自律機能が活発していない。
活発してないですよね。
はい。
アンバランスの人と活発になってない。
はい、
そうですね。
ええ、
すみません。
で、
四つ目が、
はい、
最終的に信号がこう脳に上がってきたときに、
はい、
判断するのは脳なんですよ。
あ、
それでさっきの認知とか出てくるんですけども。
ああ、なるほど。
はい、で、認知のところで、
はい、
要は上がってきたものを判断するというよりも、
はい、
場合によってですよ、
はい、
自分で痛み作り出しているケースが結構あるんですよ。
あ、そういうケースもあるんですね。
っていうのと、もう一つは、痛みがこうあったっていうふうに、
はい、
自覚し、認知しても、
うん、
それを抑制するとこも別であるんですね。
なるほど。
はい。で、これすごい脳科学の難しいとこになっちゃうんで、
はい。
で、抑制するとこがうまく働かないと、
は
い、
ええー。
すごく痛みが敏感になっちゃったりとかするので。
ああ、はい、なおさら、
はい、
はい。痛くなっちゃうという。
はい。
なるほど。
で、その脳の方の認知の話だっていうふうに判断したら、
ええー。
それに対して、
はい。
脳がちゃんと、認知するように。
はいはいはい。
っていう、ことをするのか。
はい。
そもそも、
はい。
認知してることを認めないような。
ええ。
まあ、さっきの行動、認知行動の話が出ましたけども。
はい。
行動とか環境の方の。
ええ。
スイッチが入る。
うん。
その行動環境が。
うん。
その条件になった時に、
うん、
痛みがあるっていうのを壊すために、
うん、
そういう環境でも、
うん、
痛いって訴えたとしても無視したりとかする。
なるほど、なるほど。
そうするとそれを繰り返してると、
はい。
そういう痛みが出るぞと思ってるようなパターンの環境になっても、
はい。
周りが認めてくれない。
なるほど。
はい、あ、大丈夫なんじゃないか
と。ああ、そうな。そういう、あれか、ああ、はい。
で言うと、ね、例えばですけども、結構ドクターが、
はいはい、
あなたの腰痛、これひどいですよって。ヘルニアで神経圧迫してますよなんてよく言うじゃないですか。はい、あれすごく権威のある人が、そんなことをドンって言うから、
はい、
そういうもんなんだな
って。患者さん思ってしまう。
そうです。レッテル貼りしちゃってるので、
はいはい、
で、もうそれで陥っちゃう患者さん非常に多い。
よろしくないですね。
よくないです。
完全に思い込みですよね。
やめてくださいって感じですね。
ああ。
あの、健常者の7割ぐらいの方は、
はい、
健常者ですよ。何でも症状がない、はいはい。健康の方の7割ぐらいの方は、関節が曲がってるし、
はい、
あのヘルニア出てるんですよ。
あ、そうなんですね。す、は、で、い、に、はい。
だから、腰痛だからって言って、
はい、
映像を撮ってみて、
はい、
画像診断すると、
はい、
出てたからってい
う。
出てたから痛いのか、
はい、
もう出てるって何にも関係ないところで、あの腰痛になったのかって分かんないじゃないですか。
そうですね。
はい、
なるほど、はい。思い込み。
思い込みですね。
怖いですね。
思い込みを壊すには、やっぱりそれが客観的な事実として、
はい、
今みたいな話とかをいっぱいちゃんと科学的データ出したりとか、
はいはいはい、
まあ、うまく、こう、そういう行動しても痛みがないっていう時に、
課
題評価してないです。
はい、
ああ、すごく今日は歩けるね、とか。
ああ、なるほど。それ逆に。
今度反対の
パターンを。確かに確かに。
植え付けてあげるんですね。
へえ。そう考えるとコミュニケーションって本当大切ですね、先生と患者さんの、はい。それ一つで、なんかコロッと変わりそうな感じですもんね。はい、あ、わかりました、わかりました。ありがとうございます。じゃ、ちょっと。
これまとめるの難しいと思う。
これかなり難しいですね。
脳は
い、
だから、一つは脳の方のアプローチと、体の直接下の話なんですよね。
はい、ああ、脳と体、はい、脳の下の体の話。はい、まずは大まかにその二つに分けるっていうような。うねはい、ああ。
で、痛みの神経のそのものなのか、
ええ、
で、あとは自律機能。
はい。
で、自律機能の方は、
はい。
交感神経、副交感神経がアンバランスなのか、
はいはい。
そもそも二つが全然動いてないか。
ええ。
そのぐらいですかね。
なるほど。
はい、
ありがとうございます。かなり今回はちょっとまとめるのに自信がなかったんで、いやでも、これ聞いてる方も、
はい。
まあ、僕は本当に何も経験がないんで、
はい、
もうほぼちょっと、まあ、理解半分もしてないかな、
はいはい。
皆さん聞いてる方ってどうなんですかね、やっぱ難しいな。
難しいと思いますよ。
難しいですよね、はい。先生はだって今までいろんなことを経験されて、もちろん学んだから、
うん、
そういうような、意見が言えるわけで、ご意見が。
はいはい、し、実際にこれの理論をもとにして、
ええ、
ある人は体触るんですけども、ある人は体触んないで、
慢
性痛の方に、
は
い、
アプローチして、
でもそれでもちゃんと結果が出ますんで。
なるほど。
はい、
いや勉強になりました、今日も。
いい
ありがとうございます。
難しいですけども、ここがうまく整理できて、
そうですね。
自分のやり方をこう変えて、できると、ものすごくもう一流の治療家になれると
思います。あ、そうですか。
はい、
ぜひ皆さん、まあ、1回だけに限らず、2回、3回、4回と聞いていただいて、ちょっと勉強していただければ、で、実践の方に、活かしていただければと思いますので、
はい。
はい。あ、じゃあ先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索で、オランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。